深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました深夜のコーヒーブレイクです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まりましたけども。
始まりましたね
寒いな最近。
いや、ほんま寒いよね。
いや、あの、私たちが今撮ってる時ってさ、ちょうどこう、うん、大寒波って言われてる、
そうそうそう、
時期やけどさ、
うん、
むっちゃ寒い。
めっちゃ寒い、わかる。ほんま寒くて、うん、私最近朝散歩っていうのを始めたんやけど、あの、在宅ワーカーやから、
うん、
あの、出勤っていう概念がそもそもないから、もう朝起きて、
うん、
ちょっといろいろやって、うん、で仕事始めるって感じやったんやけど、
うん、
やっぱずっと座り仕事で体に良くないと思って、うんうん、今年から朝散歩を始めたんよね。
えらい。
で、
えらい。
えらいでしょ。
えらい。素晴らしい。
そうそう。今のとこずっと続いとんやけど、
すごい。ま
あ、それとはちょっと関係なく、
うん、
あの、出張、うん、みたいな感じのがあって、
うん、
で、その時のちょっと出来事をちらっと話したいなって思うんやけど、
うん、
まあ、それがまさに大寒波の日やったんよ。
お
う。で、あ、なんでこんな日に限って入ってたんやろみたいな、出張、
うんうんうんうん、
と思いながら電車にこう揺られて、
うん、
まあ仕事を、まあ、そこでの仕事を終え、
うん、
帰りますってなった時に、
うん、
あの、やっぱり時間帯的に空いてたから、
うん、
あ、座ろうと思って、疲れたと思って座ってボケーっとしとったんよ、
うんうん、
で、そしたら、なんか目の前の人、あれ、なんか目の前の人変やなとちょっと思って、
ほう、
え、私なんで変やと思ったんやろと思って、ちょっとあんまじっと見たらあかんけど、まあ、うん、真向かいにいた人やったから、うんうん、ちょっと観察しとったよね、
うん、
じゃあ、あ、この人アロハシャツ着てるわと思って、
冬に
そうそう、え、アロハシャツ、え、中、いや、これ中アロハシャツの下に何か着てるわけじゃなくて、ほんまにアロハシャツだけやって、うん、え、
半袖ってことじゃ。
そうそうそうそう、そう、寒
っ、ち
ょっとめちゃくちゃ目を疑ったんやけど、
うん、
ま、でもこれはもしかしたら、あの、電車の中あったかいし、
うん、
まあ、まあ、それで脱いでるんかなみたいな感じでちょっと考えててん、
うん、
でしたら、あの、私が降りるよりも先にその人が降りたんやけど、
うん、
こうスッて立って、
うん、
もうサッてリュックサック背負って、
うん、
サササッて出てったんよ。
上着持ってなかった？
なんか抜けてると思わへん？
なんか抜けてる？え、上着やんな
正解、
上着やんな、
そう、うん、上着羽織らずにリュックサッてさよって、
うん、
もう何、表情一つ変えずにドア開いて出てって、うん、と思って、
うん、
もう私季節間違ってんのかなと思って、めっちゃ着込んどったからさ、
うん、
ほんまにそのツイッターの方に書いてたんやけど、ちぎりパン状態やったんよ、着せすぎて、
うんうん、
もこもこもしててそうそう、だからいやのに、目の前の人はアロハシャツで、え、そのまま出てったし、え、今夏かな、うん、え、いや、うーんと思ってて、周りちらって見たら、うん、やっぱみんな長袖着てたから、うん、あ、今は冬やって思って納得したんやけど、うん、そういう出来事があって、
その人はさ、そうそう、上着は一応持ってたの？
いや、それがよくよく見たら持ってへんかったんよ。
本当に暑がりやったってことかな。
そう。で、あの、冬、寒い国出身の方とかやったらさ、うん、あの、海外の方ね、うん、やったらなんか半袖で日本に来るとか、まあテレビで見たことあるし、話にも聞いたことあるけど、うん、代謝が高いから、
う
ん、どう考えても日本人っぽかっただけかもしれへんけど、私から見て、
うんうん、
でもおそらくに日本の方
かアジア人ってこと？
人かな、そうそうそう、うんうん、アジア人の方かなみたいな、
うんうんうん、
おそらくね、まあ見た目だけの判断になっちゃうけど、
うん、
やから、え、すごっと思って、
え、その人の体格はちょっと大きい感じの人やった？
うん、うん、細身、だから余計に日本人かなと思っちゃったんやと思う。
ちょっとな、体がふっくよかな人ってやっぱその分結構暑がりっていうのは聞くからさ、うん、なんかそれやったらちょっとまだ理解できたんやけど、え、割と普通の体型の人やったん？
そうそう、なんか、あの、日本人って言われたら思い、
もう一般的なって感じ？
そうそうそう、スラッとした感じ。
相当なんか寒さに強い、うん、なんかそれか一人で修行してんのかな、その寒い外に出てこう半袖で歩くっていう修行
かな、わからへんけど
寒、うん、それで鳥肌立ってなかった、
うん、いや立ってへんかったと思うね。
すごい、
表情も変わってへんし、すごいと思って、
つわもの、
うん、
すごいな。
そう、
いや無理無理。
でちぎりパンってつぶやいたらあゆみにあの、うん、めっちゃ爆笑されてびっくりしてい
やなんかさ可愛いなと思ったし、あのちぎりパンって聞いた時に、うん、あのちょっとピクミンの、
うん、
あのパンの原生生物なんてパンもどきってやつがいるんやけど、なんかそれを想像しちゃったのよね、うん、ちぎりパンって聞いたらなんか
そうなんや、
いやすっごいほんまなんかふっかふかのもうもっこもこのパンの形をした原生生物がおるね、うん、ピクミンのゲームの中で。でもなんかよちよちして歩いてる感じじゃないけど、うんうん、もうほんまになんかパンパンのパンって感じないけど、なんかミレッピンもそうなってたんやろなと思ってちょっと面白くなっちゃって、そ
う
そ
うめちゃくちゃモコモコして、うん、
もう首こんなんなってこなってたんやろ多分、ここモコモコで、
そう寒すぎてなってた
あまあね寒い日はねちゃんと温めな、風邪ひくからね。
で最初ほんまに、うん、あのキンパって表現するか悩んだんやけど、
うん、
キンパってのり巻きって意味やねんけどね、
うん、
でしなかったのは、うん、あのダウンジャケットではなかったからっていう、なんか韓国で全員が使ってるか分からへんけど、
うん、
そのロングペディンって言って、あの日本語で言うとおそらく長い、うん、ベンチコートみたいなやつを着てることが多いよね、韓国って寒いから。
あなんか見たことあるかも、うんうんうん、
ある、あよかったよかった。であのいろんなカラーが最近出てると思うねんけど、
うんうん、
やっぱり一番無難なカラーで着てるっていうのが黒になってくるんよ、うんうん、
あれよね、黒でなんかあの、うん、テレビ例えばさ芸能人とか日本の芸能人とかさ、そのドラマ撮った休み時間に着てる、うん、あのコートみたいなやつ、そうそうそうやつやろ、
そうそうそうそう、それそれそれ、でその真っ黒でロングで、
うん
うん、でかつ寒いからフードもかぶったりするんやけど、
うんうんうん、
それがまるであの海苔巻きみたいやからキンパって言われることがあって、
へ
で、そうそうそう、で、まあ、私もそんな感じだったからキンパって表現しよっかなと思ったけど、
うん、
いや私今は別にあのペディンっていうか、
うんうんうん、
黒いのね、ダウン着てないから、
うん、
いや海苔巻きは違うな、でもなんかめっちゃパンパンな表現でこの私の今のびっくりを表したい、どうしようって考えた先に、
うん、
あパンパンやからパンでいいか、あちぎりパンかみたいな感じで表現したっていう、
うんうん
うん、いきさつでした。
ちぎりパンよかった、そうちぎりがよかったと思う、愛は。
あーマジで、あよかった、う
ん、しかもやっぱ日本人やからさ、一瞬キンパって言われてもハッてなるかもしれへんし、
うん、
うん、ていうかキンパって聞くとなんかおしゃれやけど、のり巻きって聞くと急になんかダサく聞こえてくるな、なんか
確かに
日本語で言ったらちょっと恥ずかしいってなっちゃいそう、
うんうんうん、
うんうん、そっかちぎりパンね、
そうそうそうっていうね、あの、
うんうん、
前置きでした。
前置きでした。ありがとうございます。はい、でも本当に
ありがとうございました。
寒いから皆さんね、引き続きあの体調には気をつけていただいてね。
気をつけてください。
沼？
沼？
沼ってる？
ということで、まあ、本題というか、本題って言うほどのものでもないんですけども、うん、あの、まあ、私からちょっと本題に入らせてもらいたいんですけど、
うん、
もうちょっとね物申したいまた
早くない物申すタイミング
いや大丈夫、今回ポッドキャストとかじゃないから、
うんうん、
全然違う物申すやからいいんやけど、
うん、
私はもう日本のビルに物申したすぎてやばいの今もう。
それはどれ、なんか種類が少ないからとか処方の方法が複雑やからとか多分いろいろあると思うんやけど、どれに対してが一番物申したい？
今から話す。
OK
今からね、まあ、順を追ってっていうほどは話が、あの構成が上手じゃないのであれやけど、
うんうん、
まあ、あの一個一個話していくんやけど、
うん、
まずね、あのなんでこう今なんかすごいそれに対してすごい情熱的というか、この物申し態度なのかっていうのは、
うん、
あの私が今までイタリアで1年半か2年ぐらい飲んでたピルがあるんやけど、
うんうん、
それ同じものが日本では買えないのよ。
ほ
う、うん、なんでかっていうのは、あのまあその薬はどこやったっけな、ごめん大事なとこ忘れちゃったけど、うん、どっか国、オーストラリアかなんかヨーロッパか どこかアメリカかどっかで作られた薬で、
うんうん、
あのアメリカとヨーロッパはもう普及してるし、でオーストラリアとか、うん、そう英語圏とかヨーロッパとか結構普及してる薬で、
うんうん、
ミニピルって言って、あの普通の いわゆる効くピルっていうのは混合ピルって言って、うん、エストロゲンとプロゲステロンっていう2つのホルモンが入ってるものなんだよね、うんうん、でもこのうちのエストロゲンってやつが血栓症になる原因を作るホルモンやから、例えばタバコ吸ってる人とか、35歳以上の人とか、まあ、血栓症になりやすい体質の人とかはピル飲むと、まあ、危ないわけね。
あー、なるほどね。
そうやし、やからやっぱりピル飲んでる人も、まあ、大丈夫やけど、やっぱりずっと座りっぱなしとか多分良くない、やっぱ動いた方がいいし、うん、まあ、みんな大体動くと思うから大丈夫やと思うけど、やっぱそういう座りっぱなしとかでエコノミー症候群とか一番危ないよね。
確かに。
ピル飲んでると、うん、だから、あとそのエストロゲンっていうのが結構副作用の原因、ピルの飲み始めの副作用の原因として大きいんやけど、
うん、
だからそういうちょっとエストロゲン、まあ、血栓症とかのせいで飲めないって人が飲めるピルがミニピルってやつで、これはプロゲステロンしか入ってないね。そう、
なるほど。
でなんでプロゲステロンだけで避妊とか生理の緩和ができるかっていうのは、うん、そもそもエストロゲンって、
うん、
なんか私がこの前ちょっと読んだ記事のあれやから、ちょっと一部もしかしたら間違ってたらお医者さんの方とかちょっと説明してくれたらいいんやけど、
うん、
なんかそのプロゲステロンが一番そのなんていうの、大事っていうか避妊とかその生理を整えるために大事なやつらで、うん、そのプロゲステロンがいっぱい出てることで、例えば妊娠してるって錯覚させて、
うん、
避妊になったりとか、
うんうんうん、
生理不順がちょっと治ったりするんやけど、プロゲステロンだけが大量に出てたら良くないのよ。なぜなら女性ホルモンには2つのホルモンが必要やからな。片方だけが多くなっちゃダメやん。
うんうん、バランスがね必要やもんね。
そうそうそうそう、うんうん、バランスが崩れちゃうから、それを、まあ、補うっていうか どっちも必要やから入れるのが混合ピルなんやけど、ミニピルはそのなんて言ったらいいのかな、そのなんて説明したらいいか分からへんねんけど、要は継続的にこうプロゲステロンを常に肩の状態にすると良くないけど、例えば なんて説明したらいいか難しいな。その、まあ、例えばちょっと説明の仕方が作用とちょっと間違ってるかもしれんけど、例えば普通のピルが、プロゲステロンが例えば100入ってたとしよう、
うん、
でミニピルはプロゲステロンが1やったとしよう、
うんうんうん、
やったとしたら毎日100を飲むとし、100のプロゲステロンだけ取ってたらすごい比重が、比重ってか差があるやん。でも1を毎日ちょっとずつ取ってんのやったら、まあ、ちょっとの差みたいな感じ、
うんうん、
で体が大丈夫みたいなイメージとしてはそんな感じ、ちょっと違うかった気がするけど、
うん、
なんかごめん説明がうまくいってないから、私がこの前読んだ、
うん、
記事概要欄に貼っとくので皆さん見てください。ごめん長々と説明してあれなんやけど、
まあ、要はあれよね、そのピル、うん、日本で販売されてるピルとそのミニピルに含まれてるその成分というか錯覚させるものが違ってて、
うん
うん、日本で販売されてるのは血栓ができる可能性が含まれてるけれども、ミニピルはそれが緩和っていうか抑えられてるっていうところが特徴っていう感じかな、ではなく、
うん、ちょっと違う、ところどころちょっと違くて、まず日本で販売されてるピルっていう表現が違って、うん、普通の低用量ピルって言われるもの、それは外国でも売ってるし、ミニピルは日本でも一応売ってる、ってるねんけど、
あ、そうなん
や、けどって話をこの後からしようと思うんやけど、
うん、
その普通のいわゆる低用量ピルってやつはホルモンが2個入ってる、
うんうんうん、
でミニピルはその低用量ピルで入ってるうち の, そのプロゲステロンっていうやつしか入ってなくて、
うんうん、
でその女性ホルモンはそのプロゲステロンとエストロゲンがあるけど、エストロゲンが血栓症とかの原因になったり副作用の原因になるから、
うん、
まあ、そういうのが無理って人が飲めるようなピルがプロゲステロン、
うんうんうん、
そうっていう、まあちょっととりあえずそこが分かってたらまあ大丈夫なんやけど、うんうん、で愛はそのミニピルっていう方を飲んでてんな、
うん、
で理由についてそれを飲み始めた理由についてはだいぶ前のミニピルとかピルの話で話してるから、うんうん、気になる人はそれ聞いてくれたらいいんやけど、で、まあ、それを飲んでたんやけど、
うん、
その出してる薬を出してる会社とその薬のブランドはすごい、まあ、世界的には割と 知られてるはず、アメリカでもヨーロッパでも売ってるし、オーストラリアでも売ってるはずやから、
うん、
なんやけど日本では売ってませんと、
うん、
で、あの売ってないから違うブランドの買うしかないやん、
うん、そうやね。
で、その違うブランドの何が良くないのっていうのが、そのピルって、うん、そのさっき言ったプロゲステロンとエストロゲンがあんねんけど、うん、そのプロゲステロンの方は世代っていうのがあって、うん、その昔研究開発されてから、うん、今までで4つの世代があんねん。もうなんか iPhone の第1世代第2世代みたいな感じで4世代あるわけよ、
うん、
そうホルモンにな、そのホルモンっていうかその合成ホルモンって言ったらいいの、作ったホルモンが4世代あんねんけど、うんうん、そのうちの 1,2,3 全部なのか分からんけど、とりあえずアユは第4世代しか飲まれへんねん。
おうおうおうおう、
それなんでかっていうのは、
うん、
私このポッドキャストで言ったかどうかちょっと分からへんねんけど、初めて言うか分からへんねんけど、私過去にな、あの双極性障害っていううつ病と相うつになってたわけよ、
うん、
でそれが、小学生の6年生から、まあ、大学生になるぐらいまでずっと薬飲んだり病院通ったりして、
うん、
でなってたんやけど、そういううつ病とかになったことある人って、うん、なんかあのピル飲むと、うん、そのピルの世代によってはあの鬱っぽくなっちゃったりするわけね。
ああ、そうなんや。
そう、
含有量が変わってくるからとかかな。
まあでもなんかそのホルモンのその作った合成ホルモンのちょっと種類が世代によって違うから、なんかいろいろその成分がちょっと違うんかな、なんか分からへんねんけど、
うんうんうん、
でそれでそう、特になんか第三世代は飲んだらあかんって言われた。あ
の、そうなんや。
悪化させるかもしれないって言われて、
うんうん、
そうで、だからあのあかんって言われたのと、まあ私がそのイタリアで飲んでたのは第4世代のものやってんな、
うん、
だからやっぱそれやったら合ってる世代のやつを飲んだ方がいいって、その日本の、
うん、
あのちょっとオンラインクリニックにちょっと診断してもらった時に、うんうん、そういう風に言われたのよ。あなたは鬱になってたんやったら、あの第3世代とかは飲まん方がいいって、まあ、第2第1は特に言われてなかったけど、その病院がなんか第3世代のピルしか扱ってない病院やって、うんうん、うちの病院のピルは飲まない方がいいですよってちゃんと言ってくれはって、
うんうん、
で第4世代飲んでたんやったら同じ世代のものを飲んだ方がいいですよって言われたんやけど、
うんう
ん、ここからちょっとややこしい話になんねんけど、
うん、
その日本でな売ってるピルって、あのまあ生理とかはもちろん改善してくれるけど、避妊の効果がちゃんと検証というか保証されてますよっていうピルと、
うん、
生理月経困難症のあれは研究されてますけど、避妊は保証されてませんっていう謎のピルがあるわけね、
うん、
そうで、第4世代は全部避妊が保証されてませんのピルしかないね日本は。そう、
そんなことがあるの。
そんな、そうやね、もうそこ、もう今日の話の一番のポイント、そこいや、そんなことあっていいのって感じやねん、外からしたら、
うんうん、
だってさ、そのピルってさ、いやもちろんあの生理もすごく楽になるのはいいんやけど、うん、そのなんていうの、作用することって一緒のことやん、その生理にも効くし避妊にもなるしやん、
うんう
ん、なんでそこ境界線引いちゃうんやろと思ってさ。
確かに
月経困難、まあ、ごめんなさい、私医者じゃないし専門家じゃないし、もしかしたら婦人科のプロからしたら、あのちょっとそこは明確な理由があるんですが、あるんかもしれへんけどさ、
うんうん、
でも実際こんな、このまた主語がでかくなっちゃうけど、海外では第4世代のミニピルが避妊薬として保証されてるのに、なんで日本じゃされへんのっていう話やん、
うん、
そう、それがすっごい腹立って、愛はやっぱりそのアユはあの生理は自分ではあんまひどいと思ってなかったけど、でも今考えるとやっぱ結構ひどかったなって思ってて、
うん、
まああのやっぱ血の量もすごい多かったし、あとやっぱり生理の2週間前からもうマイナス思考がすごくて、
うんうんうん、
もうメンタルがもうかなりネガティブみたいな、でなんかミルコさんとかにもなんかちょっと迷惑かけちゃうしみたいな、
うんうん、
まあ言ったかな、ジャガイモウィークっていうジャガイモデーっていうのがあったんやけど、
へ
ー、そう、あの私のことを 私やと思わんといてください、ジャガイモやと思ってくださいって言ってた時があって、
うん、
ほんまに自分でも嫌になるぐらい、まあ女性やったら分かってくれるかもしれへんな、自分でも嫌やんな、あのなんかわけのわからへんイライラって、うん、なんかこうなりたいわけじゃないんやけど、なんか なってしまうねんな、どうしてもな、
うん、わかる。その、いや、私はイライラの方にはならへんくて、どちらかというと自分を責め始めるウィークになったりする時があるけど、
うん、あ、うんうんうんうんでもなんかそういうのあるよね、なんか急にネガティブみたいな、え、うん、どうしたんっていう、あの表現でもしたんですかっていうレベルで、ある時からピタって変わっちゃうよね。
うん、わかる。その、そう、外に出さんようにしてるけれども、なんかうちではめちゃくちゃ、
うん、
こうどつぼにはまったかのごとく、
うん、
ズーンっていって、
そう、
まあ、多分割れてる可能性もあるけど、
うん、そうやね、なんか知らんうちに周りになんかそうオーラみたいな発しちゃってる時もあるし、そうやね、でやりたくてやってるわけじゃないけど、やっぱなんかそうなっていくし、でそれでこう相手にもイライラさせちゃったりとかしたら、またそれで自分でこう、あ、相手イライラさせちゃった、ズーンみたいなさ、なんか負のループが始まるわけよ、その、うん、その生理の2週間ぐらい前から。で生理が終わるとハッピーになるんやけど、また1週間2週間したらズーンみたいなのが、
うん、
毎月起こるから、いや、それはあの 今までイタリアのピル飲んで安定してきて、
うん、
その生活に戻れるって言われたら戻られへん、
うん、
もうあの言い方悪いけどほんまドラッグな感じ、もうそれには戻られへんって感じ、愛は。
なるほどね、まあ、うん、
うん、やっぱりきついよやっぱり、
ね、
煩わしい、うん、うん、よし、あのその愛の飲んでたピルはあの正常なんやけど、うん、生理が3ヶ月ぐらい来なくなるわけね、それで大丈夫って言われてるやつやね、
飲み始めってことよね。
いや、飲み始めとかじゃない、もうずっと飲んでても、
そうなんや、
全然来へんし、来たとしてもめっちゃ少ないねん、だからすっごい楽なのよ。
ああ、それはすごい楽ね。
そう、
確かに。
で気分も別にアップダウンしひん、普通のが普通に続くって感じ、だからこの上ないなんか天国って感じ、幸せって感じほんまになんかドラッグなんかちょっとそれぐらい安定してるし、かつそれは避妊薬として売られてるわけね、
うん、
やっぱり自分でもちゃんとそういうの守るの大事やと思うし、
うん、
なんなら今ね日本の経済って落ちてるとか言われてるから、子育てが大変とか言われてるから、うん、そう、なんかちょっと自分がさ、ね、ちょっとやっぱ準備して子供作りたいって思ったら作りたいからさ、
うんうん、
だからなんかやっぱそこは大事なことやとも思うしな、
うん、
だからそれも叶えて、もうハッピーハッピーって感じやね、
うん、
もうどっちも叶えてくれて、で日本にもそういうミニピルあります、あるけど、うん、自分は過去にやっぱうつ病になってたから、やっぱ悪化させるわけにはいかへん、
うんうん、
そうで今パニック障害とかなってるの余計にあかんやんっていう話やん、
あ、確かに、うん、
そうだから第4世代のやつを、まあ、飲んだ方がいいですよってその先生に言われて、うん、で第4世代避妊は保証されてませんって、と思ったけど、うん、やっぱピルな飲まなやってられへんしと思って、いやそこで自分何を思ったのか分からへんねんけど、
うん、
混合ピルの第4世代の混合ピルをなんかの飲んでみようって思っちゃってん、
あ、はいはい、
うん、あれ過去に2つ飲んでダメやったの分かってんのに、
あ、あのそのニキビができたとか、
そう、
そりゃ、ね、
吐き気がすごかったとか、うんうん、ダメって分かってんねんけど、なんかそのエストロゲンが原因っていうのを、
うん、
まあ、うっすら気づいてたけど、それが原因ですっていうのを知らなかったのよ、あれは。
あ、
後で知ってん、
うんうん、
その1週間後ぐらいに知ったんやけど、自分で調べたりとか、
うん、
あのしてちょっと知ったんやけど、まあ、多分エストロゲンのせいやろなと思いつつ、次こそなんかいけるかなとか、
うんうん、
そのなんでかって前飲んでたやつはそのプロゲステロンの世代が違うやつやから、だからそれのせいもあったんかなとか思って、
うんうん、
試してみようってこのポッドキャスト撮ってる週の日曜日から初めて、
うん、
もう本当にダメであ
、そうなんや、やっぱ第4世代って言われててもミニピルと、そっか、今後
そうエストロゲンが入っちゃってるからやろうな、
うんうんうん、
もう飲んだ1時間後ぐらいからなんか胸のあたりがこう熱い感じしてきて、胃が熱い感じして、
うんうん
うん、で1日目は、まあ、ちょっと寝れたんやけど朝吐き気で目が覚めて、
うん、
で朝から苦しいってなりながら、でまた2日目は次夜も寝れなくなって、
うん、
でやっとの思いで4時とかに寝たと思ったら6時とかに吐き気で起こされて、
それはきついな、
ね、で苦しいし、しかもなんか妊婦さんみたいに食べ物に好みが出てきて、もうなんかパンしか食べられへんくてさ、ご飯とか食べたくないって、そうなんか白ご飯無理ってなっちゃってさ、そうとにかくパンとあと、うん、まあちょっとパンが食べれるってなったから食パン焼いて、
あ
でお昼ご飯も食パン食べて、
うんうん、
朝も食べたのに昼も食パンみたいな感じで、
うんうん、
あ嫌やな嫌やなって思いながら3日目飲んだら、うん、もうその2日間の嫌な思い出がありすぎて一睡もできなくて、
あそっか気持ち悪くなってるもんね、
そうもうなんかその暗示みたいな、気持ち悪くなるっていう暗示みたいなのも入っちゃってしまって、余計に、うん、無理無理無理ってなって、もうやっぱり私はエストロゲン入ってるやつあかんわってなって、
うん、
そうで、でもななんかこれって普通のことなんやって、
あそうな、
そうまあ昔から愛がその混合ピルをもらってた時が言われてたんやけど、うん、混合ピルは慣れるのに 2,3 ヶ月かかります、うん、副作用は 1,2 ヶ月で落ち着くでしょう、えっていう話
でしょうねやねんな、
でしょう、じゃあ
なるほど、ね、
1,2 ヶ月吐き気が続くってことと思って、
うん、
はい、まだ在宅ワーカーやからいいけど、これ毎日電車乗ったりしてる人もうそれこそ電車乗られへんくなるでって思ってさ、
うん、
何ニコニコしてそんなこと言ってんのと思って病院の先生みたいな
、うん、
はって思って、まあでもね、あゆと違って全然症状そのハゲゲが出ない人もいるし、あと1週間で終わっちゃったって人もいるのよ。
なるほどね、まあそっか、それはもう人それぞれの体質によっちゃうもんね。
そうで耐えれる人は多分耐えるやけど、あゆはもう1週間経ってないけど、うん、無理、
うん、
無理、ハゲゲには耐えれませんでした、うんだってさ仕事にも支障出ちゃって、その寝てへんから、
うんうん、
体が倒れそうになるんやけど、
うん、
だから寝なって朝寝るねん、そしたら、うんうん、昼まで仕事できひんみたいな状態、
なるほど、うんうん、
そうあかんやんそんな平日で、うん、いやダメダメ、そんなんで体壊してる場合ちゃうっていう話やん。
確かにね、うん、業務に支障出てきちゃうしね。
そうしかも3日目その、うんまあ、寝れへんからずっとリビングにいたんやけど、
うん、
もう大寒波が近づいてたのもあって寒すぎてもう体震えてきて、
あや、うんうん、
そうで一瞬熱測ったらちょっと微熱あって、
うん、
やばい風邪ひく風邪ひくって思いながらあかんもうこんなんでのもう風邪ひいてたアホらしいと思って、
うん
もうやめようやめようってなって、そう、まあ、風邪ひかへんかったけど一時的ななんか知恵熱みたいな状態やったみたいで大丈夫やったけど、
うんうん、
ほんまにもう風邪ひくかと思うぐらい寒くて体が冷えて
そっかそっか、
そうでちょっと今そういうちょっと不安症みたいなパニック症みたいなあるからちょっとでも気持ち悪いって思ったら気持ちが増幅しちゃってさ、
うんうんうん、
だからもう耐えられへんくてもうやめようってなって、
うん、
で結局違うオンラインクリニックでその第4世代のミニピルを今注文して待ってるところって感じ。
あなるほどね、うんうん、
そうでそこの先生にやっぱエストロゲンがなんか原因なんですかって言ったら、ああそうですねエストロゲンがやっぱ吐き気とかの原因ですかねって言われてあ やっぱそうなんや、もう私は二度と普通のピル飲まへんと思って
うん、うん、
そうでもその先生にも避妊ってできるんですかって言ったら、うん、国の日本のその国の認可認可じゃ薬のあれとしては、保証はされてないですけども、
うん、
原理的には、まあ、一応否認はされると思いますが普通のピルよりはちょっと弱いかもしれませんみたいなこと言われて、みたいな、そんなん出すなと思って 何なんと思って、まあそれはね、私が第4世代しか飲まれへんからあれかもしれんけどさ、
認可下りにくいんやろかね、そのピル、まあに他の薬もそっか、認可下りにくいんか日本って。
そう、なんか日本ってドラッグラグっていうのがあるらしいな、なんかアメリカとかの薬とかも、うん、だからその前さ言って愛が飲んでた薬が、うん、アスカ製薬が開発中みたいな、
うん、
であの記事 もう一回ちゃんと読み直してみたら、
うん、
なんか日本でも販売できるように研究はしてるみたい、研究臨床か、臨床実験はしてるみたいで、
うんうん、
で今はなんか臨床実験ってなんか大体なんか3段階あるらしくて、でその最終の臨床を終わったら国に申請して認可が下りるのを待つらしいけど、
うん、
でもやっぱそれも数年多分かかるはずやねん。
まあそうやね、うんうん、
そうで、その記事が1年ぐらい前のものやから、
うん、
いやもう絶対すぐとか無理やんと思って、
そうやね、
みたいな、いやいやみたいな、はよ出してくれんかいアスカ製薬さんみたいな
、まあ、多分アスカ製薬さんは頑張ってると思う。
そうそうそう、むしろね、むしろね、
うん、
なぜそのスリンダっていう薬を出してるスペインの会社からあの、うん、なんていうの、なんていうの、そういう使用権みたい なんか開発権みたいなのをちゃんと独占、日本での独占使用権みたいな取らはって今やってはるところやから、いや一番動いてくれてはる人らなんやけど、うん、もう国みたいな国はよせんかいみたいな、
うんうん、
ほんでなんかムカつくのがさ、その第4世代の、まあ、ミニピルも普通のピルもさ、
うん、
その否認は保証されてないし、否認で欲しいんですけどって言って保険が効かへんくなるって、そ何って話じゃない、なんかもうだからああいうその、あのその最初の薬、その第三世代しかミニピル売ってなくて、うちの噛まない方がいいですよって言ってくれはったオンラインクリニック、
うん
の人が、
うん、
あの第4世代欲しいと思いますけど、あんまその否認とは言わずに、あの生理の方で伝えたら保険適用になりますよみたいな教えてくれはって、いやなんでなんかそういうとこで、ま、あの一応ねやっぱ保険は適用してほしいからそう言うし、ま、生理のあるのも事実やからそう言うけどさ、
うん、
なんでそこで嘘つかなあかんねんとか思って、
うんうんうん、
まあまあ確かに否認は、でもそんなんやったら生理のさ月経困難症だってさ、そんなしたい人がやるだけやんな、言うたって、
まあうん、その辺の線引きが難しいよね。
うん、なんかその線引きも今やめてほしいっていうか、まあ、結局生理の問題あるからええけどいいけどみたいな
、うん、
いいけどでもやっぱ否認もしたいやん、てかなんでさ片方のためしかやらへんのかも意味わからへんねんけど、愛はその月経の対処ができたら、うん、ついでで否認できたらそれでよくないって思うね、分けちゃう意味がわからへんわ。
うん、うん、確かに、
そこ研究データ取れやって思ったもんな、マジで保証して、ま、研究データっていうかあの込みのピル作れやって思ったもんな保証できませんのに出すなって思っちゃったもんな。でもほんとちょっとピル系は日本マジで遅れてるよな。
そうよね、遅れてるなとは思う。
ちょっとなんかもう、まあでも最近でもスマルナとか結構 CM やってるから今、うん、過渡期なんかなとは思ったりもするけど、
うん、
でもスマルナとか見たことある？
スマルナは見たことないかも。違うやつ、
メディリーとか
何やったかな、私なんか違うやつは利用したことある。何やったかな、名前忘れたけど、
めっちゃ高ない？
うん、
あれさ、だから全部あれもそれこそ保険が効かへんからさ、オンラインやから、
うん、うん、
まあオンラインも効くとこはあんねんけど、あそこたちはあそこたちあそこたちは効かへんとこやから、もう1ヶ月4000円とか、もう送料とか合わせて4,000〜5,000円、えみたいな。
確かにそれぐらいした気がするな。あの旅行行くために
一
回ずらしたくて、どうしても、
うん、
入手というかもう購入したことあるんやけど、確かに結構値が張るなとは思ってしまった
高い高い、うん、高い高い高い高、
うん、
いやそうやね、だからやっぱ病院近くの、でも近くの病院とか行きたくても、あゆが欲しいって思ってるピルなかなか見つからへんのよね、ミニピルとかなんて。
やし第三が多いしみたいな感じか。
あ、そうそうそう、そう、ほんまそう、第一第二第三がやっぱり多いから、
うん、
で、まあ普通の混合ピルやったら代用も割とその月経困難症の薬として保険適用できるやつやから、それも取り扱ってることは多いけど、うん、やっぱミニピルってなるとかなりあの病院が限られちゃう。
あ、なるほどね。
そう、なんかもう憤りがもうすごい、あゆ何、うん、ってなってる今、
うん、
なんで避妊を切り分けちゃうみたいな、ムカつくって感じ。そんなにねえ分ける意味が分からへんわほんま。
うん、確かにね、避妊もだって自分の体を守る一つのね、
うん、
大切なことやから。
そうやねん。で、なんかその数パーセント避妊のできる可能性が下がりましても、スーパーやったら上げちゃえよって思うよ。そこまで実験してちゃんとみたいな、でちゃんと守れるピルに一緒にしちゃってって思うね。なんでその数パーセント下げちゃうかな、下げて月経困難症の薬ですって出しちゃうのかがよくわからへんなと思って。
うーん、
もうどうせやったらもうちょっとなあ研究してあげちゃえばいいのにと思うのに、なんかどういう意図でやってんのやろと思う。だからちょっと薬剤師さん、もしくはその婦人科の方とか、理由があるならちょっと教えてほしいですね。どういう理由でその薬が開発されたのか知ってる人いるんかな、どうなんだろう。
まあ、でも確かに気になるかもしれん、うん、
そう、分ける理由がほんまに謎、分からへん、なんでなんかは。で、まあ、分けるのにすごい、そのなんやろ、やっぱ月経困難症っていうものに対してやっぱ専門的、うん、専門的かどうかもよく分からんけど、専門的な薬として出すんやは A として100歩譲って E として、うん、じゃあ同じ世代のピルを避妊用としても出してくださいよって話。
あ、
片方しかないやん、うんうんうん、今だってそういうと。
そうやね、しかもあれでしょ、あの第三世代やったら、
うん、
月経困難症の方にも合うピルがあるし、
うん、
避妊をしたい方にも合うピルがあるっていう状況やけど、
そうそうそう、
第4世代になると月経困難症の方向けしか今ないっていう状態。
そうやね、そうやね、
そりゃそうやね、第4世代もそれ、第3があるなら第4もって思うところは求めてる人もいると思うし、第3が合わへん、あゆみみたいに合わへん人もいるはずやから。
うん、そうそうそう、うん、まあ、第4世代が一番新しい世代やからっていうのもあるけど、言うて多分結構時は経ってるはずなんよね。20年ぐらい経ってなかったかな。
あ、
そうそう
そう、そうなんよね、まあ、20年か、
その開発されてからやから、うん、実際にその商品化されてっていうのはまたあれかもしれんけども、うん、なんか確かそうそうそう、まあ、一番新しい世代であるけど、でも現にあゆイタリアでそれ普通に出されて広まってるわけやし、
うん、
やっぱそうなるとちょっと遅いのかなって思ったりするのよね。
うんうん、確かに。
うん、だからちょっとね、なんか早うやってほしいよね。ほんまに悔しくてさ、そのピルでさ、うん、その普通の混合ピルで苦しかった時、悔しすぎて泣いちゃったもん、
うん、
あゆ、
うんうんうん、
どうして買えないのみたいな、ここで、
うん、
で輸入するってことも考えようと思ったけど、なんか輸入ができひんねんの、なんか
え
あのルートが見つからないの。
ああ、
そう、そうやねん。なんか結構その海外の薬とかを輸入してくれてる日本のサイトとかも何個かあんねんけど、
う
ん
ね、う
ん、どこ探してもないねん、そのピルは。そのアイが飲んでたピルは、
うんうん、
別のはあんねんけど、
うん、
しやっぱり海外から輸入するってなると個人輸入やから気をつけなあかん、
うん、
ミニピルじゃあの嘘の偽ピルやったりとか、
うんうん、
粗悪なものの可能性もあるから、そうだから、そのルート見つからへんから買うに買えへんのよね。
うん、そっか、
どんだけお金払おうと思っても、
うん、
そうで前も言ったけどな、イタリアの家族から送ってもらおうと思ってもらう1回のレシートで最大3個まで、でも3個出し、うん、もらったらもう終わっちゃうから2個ずつみたいな言ってたやん。
そうやね、うんうんうん、
ちょっとずつしかもらえへんやん、うん、で送ってもらうって続き鬼大変やし、
確かに、
うん、わざわざ私のためにそんなんの、だからちょっとなんか すごいそこに対して物申したかったん今日は。ほんまに
そうやね、それは物申したい気持ちはすごいわかる。
女性の皆さん絶対分かってくれると思うよね。
うん、
まあ私の意見はちょっと特殊かもしれんけどね、まあ普通のピルでこと足りてるとか大丈夫な人もいるから。
でも困ってる人はいると思うよ、やっぱり体質に合わへんくてって人も絶対いるはずやし。
そうやね、だからもしピルがその副作用できついって人はミニピルを飲んだことなかったらミニピル試してみてもいいと思うな。
うんうんうん、
そうだからそれミニピルをはイタリアで飲んだ時1日目からマジで副作用ないねん何も。
うん、
だから何が1、2ヶ月やねんってブチギレも普通のピルに対してはみたいな、
うんうん、
何言うてはりますのみたいな、みたいな感じやから、
うん、
だからなんかすごい憤りを感じるし、
うん、
ねえねえ否認の保証はありませんっておいって思ってそうだからちょっとねちょっと物申したくなっちゃって熱く語ってしまいました長々と。
いや よかったんじゃないでしょうか、なんか届く人に届いたらいいなって思う。
うん、
うん、
なんかやし、まあ、いろんなあの女性だけに限らずこれ男性の方もねなんかちょっと考えてほしいって言ったらあれやな、なんかなんやろ、うん、だから届いたらいいなって思うな、
うん、
この思いが。男性も男性でめんどくさいと思いますから、女性のこのこれこれあれあの阪神のあれみたいな感じでこれこれめんどくさいと思うんですよ毎月毎月ね、なんやねん、うん、イライラしやがってって絶対思ってると思うんですよ。だからそれは私たちももちろん分かってるんですがコントロールができないよね。
うん、どうしてもねホルモンの影響やからね。
そうだからそのためにもそのためにもちょっと皆さんねアスカ製薬に応援送ってください。早く第4世代のあのスリンダっていう薬日本で売ってくださいって言ってそういやね、もうちょっと熱く語っちゃいました、すいません、いっぱい喋っちゃって。
いや、いい回だったと思います。
いい回でしたか。
はい、
はい、なんで、あのちょっとねまたミニピル届いたら飲むんでそれまたレポしますね、うん、ちょっとどうやったか多分大丈夫なはずなんやけどな。
うんうん、
そう
もうそれを祈るしかないわ私は本当に。
もうこれ無理やったらマジでイタリア帰ろうかなちょっと無理
うん、
うん、いやだからはい、ちょっと日本のちょっと製薬会社さん頑張ってください。
頑張ってください。
深夜のコーヒーブレイク、
はい、ということで今回はですねミレッピのちぎりパンのお話と、
はい、
なんかちぎりパンの話が
しない方が良かったかなって思うぐらいなんかボリューミーにしちゃしまったから
いやいやいやいやいやいやいや、
まあまあうん
大丈夫大丈夫可愛かったから、まあ、
前菜として
ほんまに前菜として良かった良かった良かった
あじゃあ良かった
もう全然全然いやいきなりこれで入られても困るやろ、このピルの物申したいんですっていう感じから入られてもちょっと聞く気ないわってなっちゃうやん。
確かに、えどうしたどうしましたってなると思う。
そうそうそうだからちぎりパンでやっぱクッションとしてパンが
よかった、
そうそうそうそうなったんじゃないかなって思いますよ。
よかったです、
うん、無駄な話なんてありませんからね。
そうですね、はい、
はい、で無駄やと思ったらカットするんであ
ですね
そう編集でなんとかできるんですよそこは。
確かにポッドキャストってすごいよね、はい、編集の力っていうのがあるので。
そうなんですね、
生放送じゃないから
そうそうそうなんでね、ちょっといやむしろ私こそなんか熱く長々語りすぎてしまったわって感じなんやけど、ちょっと皆さんもねあの聞いてみて、うん、なんか思うこととかあればぜひハッシュタグ SCB 沼をつけてツイートするか、あの、うん、お便りフォームもね開けてますのでそちらからお送りいただければ読みますので、
はい、
たくさんお待ちしてます。
お待ちしております。
そして番組のハオもよろしくお願いしますね、
はい、ハオお願いします。今年はハオを流行らせたいです。
そうです、はい、
まあ、Z 世代の子には流行ってるらしいですけど、
うん、うちらはね ちょっと
あゆみ Z 世代やけど、
そうなんやけど、なんか知らへん な。
やっぱり高校生とはやっぱ違うのかな、社会人わかんないけど、とりあえず歯をはやらせましょう。はい、
はやらせましょう。はい、はい、沼と歯をね、
はい、
うん、
はやらせましょう、はい、
じゃあミレッピ締めお願いします。
はい、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあ
おやすみなさい。